こんにちは、ルーシーです。この番組はトレードの体験談や知見をシェアして人生アップデートしていく番組です。今回のトピックは TMT 勉強会27回目、手法の言語化、このトピックでお話をしようと思います。今回3月はですね、勉強会開催させていただきまして、3月9日土曜日ですかね、15時から新宿で開催をしましてですね、8名の方に参加いただきました。ご参加いただいた方ありがとうございます。初めましての方は本当に相当勇気がいったかと思います。参加するにあたって勇気を出してくださりましてありがとうございました。ということで、この手法の言語化なんですが、なぜこのテーマを取り上げたかというとですね、一番の目的はご自身のこうトレードを振り返るっていう時間を作りたいっていうのもありますし、曖昧なところを明確にするためのこう言語化、手法の言語化っていうところですかね。一人でトレードって一人でするじゃないですか。エントリーも決済もそして考えることも全て一人です。そうなったらルールを作っても破ってもバレないバレないですよね。でそれ、まあ、バレないけどあんまり良くないけど良くないけど、あとはこうすごく曖昧なアクションを取っててもこう判断に迷うっていうことですよね。トレードするかしないかの判断が曖昧でも実際トレードというアクション自体はできちゃうわけですよ。だけれどもこの勉強会であえて手法の言語化っていうテーマを取り上げることによって、今まで自分のアクションがすごく曖昧だった部分がより明確になればいいなという、そんな思いからこのトピックを取り上げさせていただきました。もちろん私も発表しましたよ最後にですね、省エネトレードについてがっつり発表してまいりました。やっぱり曖昧さをできるだけ言語化していく、言語化できるってことは明確になるっていうことだと思うんですけど、それをすることによって脳もクリアになるし、やっぱり迷いを減らすってトレードですっごく大事なことだと私は思ってるんですね。過去の自分をこう振り返るともう迷いしかなかったです。なぜ迷うんだっていうのはもう判断の軸がないから、もうそれだけですね。それだけでした。だけどやっぱり軸を持って、軸は何でもいいんです。それをインジケーターでもいいと思うんですね。例えばムービングアベレージっていう移動平均線を使いながらトレードするぞって決めたならば、それが軸になりますね。その軸を持ってチャートを見てみると、どこが優位性がある場所なのかっていうのが見えてくるはずです。よく有名なところで言うと、パーフェクトオーダーって言って MA の並びを、並びとこう開き具合っていうんですかね、それを見ながらトレードするっていうのも一つの軸だと思いますし、 MA のクロスって言って、何ですかね、長期の MA が短期の MA を超えるとか、そういう感じですかね、多分ちょっと詳しくないんですけど、そういうのもあると思うんですよ、有名どころで言うと。だったらそれを軸にするのでもいいし、何でもいいんで、水平線を軸でもいいし、何か軸を持ってトレードをすると本当に迷いは減ります。でも初めの頃ってそれ自体もわからないから、どうしたらいいのかなって迷うと思うんですが、こういう今回勉強会で手法の言語化させていただいて、もうほとんどの方が自分の今やってるトレードスタイルっていうのを言語化できる状態でした。素晴らしいですよね。本当に本当にすごい資料を作ってくださったのが本当に素晴らしいなと思ったんですけど、であとは検証中でこれから取り組んでいこうっていう方ももちろんいらっしゃいました。それぞれ皆さんトレード歴も違えば、こう取り組める時間も変わってくるので、みんな違って当然なんですけど、8人でね、今回勉強会させていただいて、8人の脳が集まれば脳みそが集まれば、自分では気づけなかったことに気づけたりっていうのが結構あるんですよね。あとちょっとっていうところで、でもなんか解決策が見つからないっていう時にですね、こういう勉強会で質問をさせていただいたり、質問なかったとしてもお話を聞かせてもらう、他の方のアウトプットを聞かせてもらう時に、あ、そうか、こういうやり方をしたらもしかしたらいいかもしれないっていうのもあったりするんです。本当に。で、気づいたことが今回ね、2つ、3つありまして、こう皆さんに共通してる部分が あったんですあったんです、まあ、何かというと共通っていうのはその手法の共通って言ったらいいですかね。時間軸、見てる時間軸はみんな違うんです。4時間足ベースだったり1時間あとは5分とか短期だったり、まあ、長期だったり保有する時間によって時間軸が変わってくるのはとっても自然なことなんですね。でその中でも狙ってるポイントといえばやっぱり私で言うブレイクアウトという言葉を使ってる部分で、朝の YouTube の配信を見てくださってる方であればこうラインブレイクみたいな感じですかね。でダウ理論とかを考えてトレードしてる方であれば安値切り下げとかですかね。そういう、まあ、結局見てる場所としてはほぼ一緒なんですよ。一緒だけど何を軸に見るかによって多少のズレが生じてはきますけど、多くの場合は何かの基準じゃないな、サポレジ、今までのサポートのラインを下に割って、じゃあ次は下降する可能性があるよねっていうところを狙ってトレードしてるっていう方が大半でした。その軸がラインの場合もあれば、ラインとは線、水平線とかトレンドラインとか水平線の場合もあれば MA という場合もあって、まあ、MA も一緒ですよね。サポートとして機能するという考えで見れば一緒ですよね。だからやっぱり今までサポートされてたラインを割った、下に割ったならばやっぱり下降の確率自体は高くなるっていうところを、まあ、エントリーポイントとして狙ってるというのはすごい共通点だなって思いました。もちろんエントリーのその確定足でエントリーするのか、もう戻りを待ってからなのかっていう、そういう違いはあるし、あとは時間軸によって損切りの場所と利確の場所は全然違います。一つ前の山といってもその山をどう認識するかも違うから、ピップスで計算する方だっていると思うんですよね。だからそこは違うけれども、多くの場合はやっぱりトレンドフォローっていうんですかね、ですよね。下降の流れが出たということを確認してからショートエントリーを打つみたいな感じかな。うん、そこが一番の私が思う共通点です。で、あともう一つに関しては、ご自身のライフスタイルにどうトレードを組み込んでいくか、そこの課題と向き合うというか、そこがオリジナリティになってくるのかなと思ってて、やり方は一緒でも、例えばブレイクアウトっていうやり方をしたとしても、チャートが見れる時間ってみんな違うじゃないですか。違って当然ですよね。生活が違うから見たい時間もあるでしょうし、うん、見れない時間もあるでしょうし、そうなった時に、まあ、ご自身の見れる時間帯でしかもちろんチャートは見れないから、そこに組み込んでいくには実は保有時間をもうちょっと上げた方がいいのか、だから時間軸を上げる方がもしかしたらいいのかもしれないし、逆にその短時間、例えば2時間って決まってるなら、その2時間でエントリーチャンスあるかないかは分かんないけれども、一応そこだけチャートを見るっていうやり方もあるし、うん、そこも結構、うん、大きな課題というか、なんて言うんですかね、この手法っていうものを一つ取っても同じやり方をしてもチャートを見れるタイミングによっても変わってくるじゃないですか。だから通貨選びにも関係してたり、私だったらポンド円という通貨を、通貨っていうの、通貨ペアを好んで取引してるんですけど、まあ、なぜかというと夕方から夜にかけて日本時間でに動きがあるからなんですね。当時、まあ、今も仕事してますけど、お昼の仕事をしながらでも取り組める通貨かなと私なりには思ってポンド円を選びました。あとはボラティリティもそこそこあるので、あとチャンスも、トレードチャンスっていうのも1日1回ぐらいあるかな、私のやり方だったらって思ってるから好んでやってるんですよね。だけど午前中にトレードしたいっていう方であれば、やっぱりオセアニア系の通貨の方がいいっていう場合もあるかもしれないですよね。だからそういうのも結構話題に上がってました。自分の生活、ライフスタイルにトレードをどう組み込んでいくか、 A さんにとってめちゃくちゃ稼げるやり方だったとしても、手法がね、やり方だったとしても、 B さんの生活スタイルには全然合わないってことも本当にあるので、そうなんですよね。そこが初めのうちって分かりにくくって、まあ、それは自分で実際ね検証して でリアルトレードに移行してからようやく気づくことだったりすると思うんですよね。うん、だからそこは、うん、難しいというか、特に答えというものはないんですけど、自分の生活スタイルに合わせてこう仕組み化していくしかないとはいえども、そこの課題というか、まあ、考えるっていう意味では結構皆さん話題に上がってました。うん、私もそうなんですよね。それで省エネトレードっていうのを始めたのもあります。確定足で1時間足の確定足で、まあ、エントリーできればチャートを見るタイミングが決まってるじゃないですか。1時間足に1時間に1回という意味では。なのでしかもチャート見たら、まあ、エントリーするかしないかっていうのはもう3秒ぐらいで判断しちゃってるので、できるぐらいにしてるので、1日にかける時間ってすっごい少ないんですね。それが私にとってはよくて、でもチャートを見たいという人からしたら全然向いてないやり方だし、私みたいにチャートとできるだけ関わりたくない見たくないっていう方で、自由の時間が明確であるっていうことですかね。それを望んでる方であればすごくぴったりマッチングするんじゃないかと思います。はい、まあそんな感じで、なんかね、いろんな話題が出すぎて、ちょっとここでは長くなりすぎてまとめられきれないんですけど、話を始めのに戻すと、やっぱりアウトプットすることで、勉強会とかでアウトプットして、こう一人でするっていうよりかは誰かに説明するという体でご自身の手法だったり、まあ、何か見直してみると、やっぱり曖昧なことをできるだけ明確にして、複雑なものを単純化していく、まあ、そこの時間が、自分と向き合う時間がとっても大事かなと思います。そういう機会をね、自分で作っていけたら、より成長のスピードっていうのは早まる、そんな感じに思ってますですね。そう、私もね、最後駆け足でアウトプットをさせていただいたんです。発表させていただいて、省エネトレードに関してね、がっつりこういうところでエントリーして理学してみたいなのをチャートを用いてやったんですけど、だけどなんかアウトプットして気づいたのは、なんかもうちょっとさらに削れる場所があるんじゃないかってちょっと思ってます。まだね、どこかっていうのは気づいてないんですけど、なんか喋ってると結構複雑に聞こえるかもとか思ったので、もうちょっとアップデートできるようにちょっと取り組んでいきたいと思います。で、あとはリアルタイムでのトレード実績も今年は貯めていきたいと思ってるので、はい、思ってるというか今も実践してますので、今、そうそう、なんかね、一時期ポン、なんだったっけ、5通貨ぐらい増えちゃったんですけど、で最終的にまたポンド円一択にして今年は取り組んでいきたいと思います。やっぱりいろんなものにね、手を出し始めると複雑になっちゃうから、できるだけ単純化して、で確実にこの1年間の実績でプラスに持っていけるっていうのが分かってから通貨を増やすとかでもいいし、まあ、なんならもう増えるなら通貨増やさなくてもいいとも思うんですそうそう、だからご自身が、そして私が、自分自身が納得できるやり方を見つけていくのがいいかなと思っております。ということで、今回は勉強会のレビューですね、手法の言語化というテーマで勉強会させていただきました。次回はちょっとまだ決まってないんですけど、5月にできたらいいなと思ってます。6月もできたらいいな。うん、また予定が決まりましたら、ポッドキャストとか YouTube とかいろんなとこで SNS でお知らせさせていただきますので、興味持っていただける方はぜひぜひ一緒に勉強していきましょうよろしくお願いします。では今日はこの辺で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さん今日もハッピートレーディング。では次回の配信でお会いしましょう。失礼します。